そこら辺のまあ、どうでもいい話はどうでもいいんですけれども、やっぱり怪談が夏に向けて集めたいですよね。
集めたいですね。集まってきましたね。
だいぶ時間も空いてるんで集まってきたんじゃないですか。
はい、やっぱ集まってきました。集まるとき集まるんですよね。
どこら辺で聞いてるんですか。
でもやっぱもっぱらバーですかね。
あ
バーで知り合う人とか、仕事関係とかで知り合いのあった方から聞いたりとか、そういうのが多いですね。
例えば。
例えばこれは友達が最近歌舞伎町でバーを開いたんですけれども、まあ、たまたま隣り合わせた方がいて、その方が教えてくれたんですけどね。なんかやっぱ歌舞伎町の話ですよ。その教えてくれた方も女性で歌舞伎町でずっと勤めてる方で、で、ホストの方の写真をずっと撮ってる人なんですよ。
ああ、よく歌舞伎町の看板とかありますよね。お前のこと眠らせないぜとか、庄司とか、ああいうやつですよね。
まあ、そういう宣伝用っていうよりかは、ちょっと、彼女のテーマで、新宿の歌舞伎町のホストを、
あ、自分の作品としてってこ
そう
と。
です、そうです。被写体としてずっと撮ってる人なんですけど、で、まあ、いろいろホストと仲良くなる中で、そのホストの子から聞いた話があったそうなんですけども、まあ、某売れっ子ホストがいて、で、なんかそのホストに、まあ、すごいお客さんがまあつくわけですよね。で、そのうちの一人ですごいお嬢さんがいたそうなんですよ。お金持ちの。なんだけど、もうどんどんどんどんお金使えていっちゃって、親にも言えず、で、まあ、風俗落ちちゃったそうなんですよ。で、その売れっ子ホストっていうのが、まあ、当時はまだ歌舞伎町もかなり荒い時期で、もう自分のいわゆる、まあ、取り巻きの女の子とかをですね、ホテルにみんな呼んで、シャブパーティーしてたそうなんですよ。
怖っ。
みんなシャブ決めて、そこら中で乱行してるみたい
新宿スワンよりも悪いやつじゃないですか。
な。まあでも結構普通にあるんですよね、こういう話がね。で、まあ、ホテル貸し切ってもういっぱい男女が入り乱れ。で、その、お嬢さんだった子も、本当にいい子だったそうなんですけども、まあ、風俗落ちして、だんだんちょっと、行かれてっちゃって、その子もそこに参加してて、やっぱ彼に好きになってもらいたいから、何でもこう陽気に応えてって言ってたんですよね。ただ決まりすぎちゃってて、ホテルの窓から落下して死んじゃったそうなんですよ。
わざと飛び降りたのか、
いや、多分、
よ、
ラリっちゃっ
ラ
て、
リちゃって。
I can fly しちゃったんですね。ただ、裏側の駐車場にぐしゃっと落ちたんですけど、みんな、やっべえ、だってやばいじゃないですか。薬みんな決まってる状態で、そこに警察とか来たら。だから窓を閉めて、知らねえって言って、そのまま放置したそうなんですよ。で、しばらく時間が経って、その、まあ、売れっ子ホストの、まあ、同じ店だと男の子がいるんだけど、彼が、まあ、そういったことあって、数年後にですね、キャッチをやってたんですよ、今度。で、キャッチやってて、歌舞伎町の入り口のドンキのとこで、こうやって客引きというか、女の子を引っ張ってたんですけど、たら一人女の子がいて、あ、可愛いと思ってこう話しかけて、で、こう、ねえねえつって話をしてたと。で、連れてったんですね、とある、事務所に。で、その帰りに、なんかすごい自分の前、顔なじみだったホストの男の子がいて、道端に、すごい青ざめた顔してるんですよ。で、どうしたの？って言ったら、お前さ、さっきさ、女の子連れてたじゃん、つって。あの子誰？誰って、いや、なんか、キャッチで捕まえて、で、ちょっと紹介しに行ったんだけど、つって。お前さ、何々の客だった何々ちゃんと覚えてるか？つって言って、あっ！ってなったんですね、その時に。その、さっき自分が連れてた女の子、シャブ決めて、窓から落ちて死んだ、その女の子と、全く同じ顔してたそうなんですよ。で、すぐに、さっき紹介した店のとこに行って、さっき連れてきた女の子って言ったら、いや、なんか、お前が出てった後、またすぐ出てっちゃって、もう、姿見えなかったけど、って言ったっていう話を聞いたんですけどね。
非常に歌舞伎町らしい怪談ですね。本当多分もうすごいまことしやかに広まってそうですよね、その話。
でもホストの間では有名な話なのかもしれない ね。
だからもう職業怪談みたいなもんですよね、うん、都市伝説というか。
歌舞伎町のラブホーとか、そのシャブで乱行パーティーとか、そういうのと、なんか風俗落ちする女の子とか、そこら辺の要素がもう本当に、うわーって聞いてと思った話でしたけどね。
だからまあ、怪談として、ありえなくはないですけどね。あのなんていうんですか、いや、怪談じゃないとしてもありえなくもないですけどね。すごいそっくりの女の子だったっていうだけかもしれない。
かもしれない。
ね、知れないけども、まあ、ただ、当人の恐怖というのは、その関係なくね、ありますからね。うん、
なんか、富江っぽいなって、その話聞いたと
思
い
ました。そうですね。まあ、
だって、確実に人間として、幽霊じゃないじゃないですか。だって、普通にキャッチして、他にお店に紹介しに行くみたいな感じでついてくるわけだから。
うん、その子の音量がどうのこうのって話ともまた違う。でも、まあ逆にそうじゃないからこその、なんか、都市っぽい怖さがありますよね。うん、あの誰が誰だか分かんない。しかも特に新宿の歌舞伎町なんて日本で一番ゴミゴミしてるようなね、うん、新宿駅前から歌舞伎町にかけてって話でしょ。
そう、
世界で一番ゴミゴミしてるぐらいの
ですね、
雑踏ならではみたいな話ですよね、
うん、そうなんですよ、うん、
お便りも来てるんですよ。
はい、
階段がね結構溜まってて、
いいじゃないですか。
いや溜まってるんですけどね、もうずっと溜めてるから多分ね読まないままどっか行っちゃってる階段もあると思うんで、
もったいない、
すいませんね。なんか今サルベージして読んでるので、もしかしたら読んでないままの階段があると思うので、もしそれがあったら本人から言っていただけると僕の手間が省けるんで幸いです。
はい。
お名前黒崎さん、40代男性の方ですね。はじめまして、いつも楽しく聞いております。友達の女性から聞いた話を投稿させていただきます。今から 4,5 年前、お、これも被りますよ。新宿の747というカラオケ店での話だって。747ってどこ？
チェーンだよね。いくつかあるからどこだろうね。
でも新宿だったら限られるんじゃないの？
新宿にも何店舗かあるんじゃない？747。
カラオケ747。まあでも、
3店舗ぐらい、
うん、歌舞伎町にもありますよ、うん、歌舞伎町に3店舗あります、
うん、
はい、かまあ3丁目かでもまあかぶってるじゃないですか、
あの辺ですね、
うん、その747というカラオケ店に彼女は友達5人と行ったそうです。その店の部屋の中で地下にあって一つだけ安い料金設定になってる、あ、これ俺行ったことあるな、
お、
新年パーティーやってると、いや、筆川さんとかアマプロの人とかいろんな人いたよ。今井さんもいなかったっけ？
カラオケ？
だからカラオケの広間使う方が安いから。
ああ、それ俺いないや。呼ばれてない。
そうだね。今井さんは呼ばなかったんです
よ。呼ばれてない一切、うん。
今井さんいたらなんかちょっと嫌だから呼ばなかったんだ。なんかの新年か、3年ぐらい前の新年パーティー。
呼ばれてない。
うん。あ、呼ばなかったかも。うん。それあり得るあり得る。
呼んでよ。
なんで？
呼んでよ。
だってどうせいいじゃん、闇営業してる。
まあいいや、続けて、はい、
これじゃん、そこじゃん。その店の部屋の中で地下にある一つだけ安い料金設定になっている部屋があったため、彼女たちはその部屋に決めたそうです。しかしもともと霊感のようなものがある彼女はその部屋に入った瞬間に何か嫌なものを感じ、天井を見上げるとそこにはシミのようなものがあったそうです。嫌な感じの原因はその天井のシミにあると感じた感じ、なるべくシミから離れた位置にある部屋の隅っこに座っておとなしく していたそうです。そのうちシミの真下の位置に座っていた友達のうちの一人が体調不良を訴え、帰ると言い出し彼氏に迎えに来てもらいました。その後別の子はシミの近くに座り、しばらくしてやっぱり体調不良を訴えて彼氏に迎えに来てもらい帰宅、さらにその近くにいた次の子も同様に頭が痛いと言い出し帰りました。残された彼女を含む3人はここに来てただならぬ雰囲気を感じたり、店員にあの部屋は何なんですかと聞きましたが、アルバイトの店員は入店して日が浅く、何も知りません、ただあのお部屋だけは安い料金でいいと店側から言われてますとの返事でした。またカラオケ店の部屋で撮った写真を後日確認したところ、彼女の友達の髪は当時パーマだったのですが、まっすぐ上に逆立つように伸びており、シミの部分から 苦悶に満ちた女性の顔のようなものが写っていたそうです。その写真は怖くて消してしまったそうです。以上です。このカラオケ店に関してネットで調べていましたが、特に霊に関する情報等は見つかりませんでした。やったなぁ、カンナムスタイルとか踊ったな俺この部屋で。
何にもなかった？
何にもなくはなかったんだけど、あんまりラジオで言うと迷惑がかかる話だから、うん、
確かに思いっきり名前出てるからね。
うん、
何にもなかったわけじゃないんだ。
何にもなかったわけじゃん、霊的な話じゃないですよ。
あ、そうなんだ。
嫌な話
それはちょっとお店に迷惑かかるような
話。お店には迷惑かかんないけど、うん、一応周りの人間に迷惑かかるんで。
あ、そうなんだ。
はい、
あんま笑えないけど、
うん、それをごまかすために俺がカンナムスタイルを必死で踊ったりとか、そういう流れなんですよ空気をもう一回取り戻すために。
ムードメーカーじゃん、
うん、全く取り戻せなかったけどね。
偉い偉いけど、
ね、カンナムスタイルが流行ってた頃の話ですよ。つまりもっと前からは 4,5 年もっと、うん、前ですね。
なるほど、
はい、うん、でも確かにあれも霊障だったのかもしれませんね、
うんうんうん、
どうですか今井さんの方は。
あ、今の階段に関してのコメントでございますか。
いや、いいです、いいです。コメントはいいです。
はい。
はい。どうせなんかトリペのことしか言わないんで。他に階段は何かあるんですか。
いや、いろいろあるんですけども、はい、まあ、某美大出身の方から聞いた話なんですけどね。
はい。
まあ、その方、デザイン科、まあ、グラフィックデザインの仕事を、仕事っていうか、勉強していて、当時、美大で。はい、で、PC ルームみたいなのとこあるんですけど、うん、まあ、デザイン用のパソコンなんで、Mac の、いわゆる超ディスプレイでっかいやつあるじゃないですか。
うん。
あれがバーって並んでるんですよ。で、結構深夜までみんな作業とかしてるんですけど、卒生とかもね。うん、で、そんな時に、ただ残ってると最後の締めの作業を、最後残ってた人がしなきゃいけないんですって。
はい。
結構めんどくさいらしくて、それが。で、とある時にこの A さんが、普通にカチャカチャカチャが作業してたわけですよ。で、作業してる時に、あれ、そろそろ人気ねえなと思って、
うん、
俺私最後だったらやだなと思ってて、でも向こうの方からカチャカチャカチャカチャカチャカチャ音がしてるわけですよ。ただね、Mac の、作業 PC デザインの皆さんわかると思いますけど、画面が非常に大きいので向こう側見えないんですよね。
まああんまり皆さんわかりづらいと思うけど。
わかりづらいかな。でも、
まあまあまあ、とにかくモニターでかいわけね。
モニターでかいので、うん、非常にでかいので、うん、向こう側は見えないんですよ。ただカチャカチャカチャ。
エアマックとはまた違うわけね。
エアマックではないんです。
もっとでかい
んです。でかいんです。
はい、
で、まあ、ディスプレイが非常にでかいので、向こう側は見えない状態なんですが、うん、その中ですね、カチャカチャ向こうから落としてるから、まあじゃあ、まだいっかと思ってやってたわけですよ。で、あ、じゃあそろそろ帰ろうかなって、しめしめ向こうまだカチャカチャ落としてるわ、つって、こうやって、スーって立ち上がったら、誰もいなかったそうなんですよ、
うん、
部屋に、
うん、
うわっと思ってすぐに締め作業ちょっぱやり帰ったって話、
うん、
まあ、すごい単純な階段なんですけどね。ただそのデザイン PC でそのディスプレイで向こう側が見えないと、
うん、
いう中で音だけしてて立ち上がったら音も消え誰もいなかったっていうその状況結構ゾッとしたなっていうのがありましたね。
その会社はどこにあるんでしたっけ。
会社っていうか、あれっす、美大ね。
ああ、美大の中での
、そうそうそうそう。まあ、玉美なんですけど。
はい。
うん。
まあ、玉美だったらいろいろ階段もあるでしょうからね。
そう。多分、吉田なんかよく知ってると思うけど、立教の教授と教え子がさ、
はい、
不倫してて、
はい、
で、殺人事件起きたやつ。
まあ、まあ、同僚堂の近くですからね、あれは。
実際には玉美の敷地内らしいね。
いやいやいや、ね、殺人が起きて死体遺棄したのは、
うん、
うん、今、玉美の敷地になってるかどうかは知らないけど、
う
ん、まあ、槍水の方で、で、その、立教大の教授の師匠にあたる、まあ、老教授の別荘地だったんですよ。
うん、
で、まあ、立教ってミッション系だから、
うん、
教会が建ってるんですね、
うん。
で、今はもう廃墟になっちゃったのかな。Google マップでは、もうその教会は、地図でポイント打たれてるけど、もう今廃墟になってる、まあ、そのあたりの、教会の横とかじゃないですよ、
うん、
遺体が埋められたのは。その別荘地のあたりで、もう何1万ヘクタールとか すごい広大な敷地の裏山のどっかに埋められてたので。
そうで、ただね、
はい、
これはもしかしたら、だから学生の中で尾ひれがついた話なのかもしれないけれども、
はい、
まあ、要は別宅で、要は不倫の現場だったわけじゃん、そこが。で、迫られて、結局殺しちゃったと。その後、うん、教授の一家も一家心中したでしょ。
だから、あの、遺体がなかなか見つかる。もう、すごい200何日間とか、ずっと見つからなかったわけですよ。その、教授も殺害した後に、家族旅行行って、家族ともども心中しちゃったんで。うん、
なんか、玉美の学生たちの間では、玉美の敷地内だって話になってるらしいよね。うん、埋められたところが。
玉美ってあそこからするとどの辺だったっけ？僕もね、2回、ね、3回ぐらい。
地図で調べてないんだけど、
はい、
ただね、その玉美の敷地内に、走る手っていうオブジェがあるんだって。うん、
はい、はい。
こう、いわゆる、わかりやすく言うと、アダムスファミリーのさ、
はい、
手だけで、
はい、
歩くやついいんじゃん。
はい、
あんな感じで、こう、指を、人差し指をジュッてこう刺してるような状態の手が、
うんうん、
手首が、突っ立ってるわけですよ、
はいはい。
土に向かって指を折っ立てて、
はい、
で、オブジェがそびえ立ってると、
はい。
で、その走る手っていうオブジェがあって、まさに、ここですみたいな感じでポイントしてる感じだから、たまみの学生の中では、いや、あそこに埋められてたっていう話が結構都市伝説的に
語られ
て
る。まあまあ、まあ、それはね。
うん。
まあ大学階段の。
で、ただただ、もう一個あって、目撃談がいろいろあり、うん、夜、
はいはい、
その玉美のキャンパスの中を、
うん、
手首だけが走ってるらしい。
もうそれこそアダムスファミリーのおじいさんみたいな。
そうそうそう。そういう目撃談が都市伝説的に語られてる。うん、
そうなってくるともうあの殺人事件とは関係ないわけでしょ。
うん。まあだから殺人事件とかそういう不吉なというか、
うん、
そういったまあまがまがしいことが発端になって、
うん、
多分生まれたそういう都市伝説なんだろうねきっと。
まあ確かに近いけどね、隣接はしてますね。
うん。
だから僕も正確な死体遺棄現場はどっか知らないんで、
うん。
うん、まあ、確かに隣接はしてる。だからまあおかしくはないね、玉美の敷地。うん、
っていう話を聞いたよ。
はい。
うん。それは玉美の階段の二つだったね、なんか。うん、だってやっぱあの、槍水ってやっぱ怖いね、その。
いや、やっぱりね、同僚堂も僕最近取材してますけど、
うん、
まあ、やっぱりなんかね、なかなか行き慣れてる心霊スポットとかも慣れてる僕でも、この辺はね、なかなかですね、雰囲気が。
名前の通り、いわゆる戦場で使った槍とか刀を洗ってた場所なの？
という話もあるけどね。
うん。
うん、まあ、俗説ですけど。
俗説なんだ。
まあ、もちろん、その、古戦場に近いっちゃ近いですけどね。
あとはね、まあ、土地の階段で言うと、
うん、
福岡の久留米出身の人から聞いた話なんだけどね。
はい。
筑後川っていう川が流れてるでしょ？
うん。
昔友達数人でそこで花火をやってたんだって、
はい、
夜。
はい。
で、まあ、半分の友達がちょっとコンビニ行ってなんか買ってくるっつっていなくなっちゃって、うん、まあ、3人ぐらい残ってたのかな。で、残った花火使っちゃおうぜっつって河川敷でふざけて、こう花火いっぱい火つけて、こう振り回してくれて遊んでたんですよね、うん。で、それが面白いから、写メで撮ろうっつってパシャーって撮って、笑いながら撮ってたんだって。で、撮ったやつみんなでこうやってパッて見たら、え？って思ったらしくって、何もない河川敷で花火ぶん回してるだけの写真なのに、うん、なぜか車が写ってるんだって、
うん、
ないはずの車が、
うんうん、
で、え、なんで車なんか写ってるの、ないじゃんねっつって言って、この車が写ってるんだけどフロントガラスの中に人影があってこっち見てるみたいな、
うん、
で怖っつってちょコンビニ行こうコンビニ行こうつってみんな追っかけてこうつって花火のそのままにしてバーって走ってったらうわっ！って友達が叫んでえ、なになにつったら花束がそこに置かれてた
ん
だって、
うんうんうん、
ってだけの話なんだけど、
それは、ポイント的にはその写真に車が映ったのと
同じぐらいの位置、
うんうん、
方向だったらしい、
うんうんうんうん、
っていう話を
聞きました、ね、うん、なるほどね、
うん、
それに似た話がありて、あるホラー漫画家さんから教えてもらった話なんですけど、ちょっと一応ここでは名前を伏せておきますけど、
うん、
その方のお兄さんが体験した話なんですね。でそれが、まあ、東京の街の変遷みたいな話をしているときに、まあそういえば、ディズニーランドのあるあたりが、ちょうどディズニーランドができる直前ぐらいの、まあ埋め立て地の 開発とかされているけど、完全に野原の何にもない空間が広がっていたような、だからギリギリ東京になるのかな、葛西の方とかね、葛西臨海公園とかあっちの方 の、 あの浦安の江戸川を越えてこっち側とか、そういう本当に何もない空間が野っ原が広がっていたところの、だから高速道路、何か、まあ、高架道路がガーってあって、それは途中で途切れたらしいんですよ、多分建設途中かなんかみたいなので、でその先は本当に野原がバーって東京湾に向かって広がってるところに黄色い車が置いてあったらしいんですよ。でそれはそのホラー漫画家さんも見たことあるらしいんですけど、なんかずーっと何年も黄色い車が置かれてて、でかつそれが上の部分が上半分で上3分の1ぐらいが横にスパッと切られてたらしいんですよ。意味わかんないですよ、
うん、
まあ、本当石川五右衛門が斬鉄剣で切ったみたいな、
はいはいはい、
感じスパーッと本当に綺麗に切られててっていう車が転がってた。だからもしかしたらあの辺に近所で住んでいた僕より年上とかのね、年配の人とか見たことある人多いのかもしれないですけどね、が置いてあったらしくて、である日その漫画家さんのお兄さんがハイエイトかな、まあ、ビデオカメラ、当時まだつくでっかいカメラ担いでわざわざそれを風景を撮影したらしいんですよね。
いいねいいね。
で撮影してバーってやって、で、なんかの作品で使うのかよくわかんないですけど、とにかくそれも撮影して、そこら辺のやつとかの素材とかを他のものと一緒に家で編集してたらしいんですよね。
はいはい。
で、カチャカチャって、まあ、ビデオデッキとかでしょうね。で、カチャカチャカチャカチャ編集してたら、まあ、その風景になるわけですよね。その野原の風景に、その黄色い車で。で、こうぐーって寄ってって、で、だんだんだんだん寄ってって、そのカメラを、まあ、さっきも言ったように上の方がパカッと切れてるんで、天井がないから、そこから覗き込むように、シートを覗き込むようにして撮った瞬間に、今すぐ消せって、
おぉ、
声が、まあ、ヘッドホンつけて編集してるわけですよ。そのヘッドフォンの向こうから今すぐ消せって男の叫び声が聞こえた。
怖い。映像の音じゃなくてヘッドフォンの外で誰か叫んでるの
か。あ、いや、だからまあもう僕あのまた聞きなんで、
はいはい、
ですけど映像だと思う。映像に入ってるって音声が。
ああ、じゃあ再現性はあるわけだねきっとね。
いや、だからそれでもう一回聞き直してみたんだけど聞こえなかった。
おー、怖え、それさ、ヘッドホンの外から喋って怒鳴ってたんじゃねえのって思った。
まあそうかもしれないね。それは直接本人から聞いてないから。でも、口、その漫画家さんの口ぶりでは、その映像に、まあ今からちょっと覗いてみますみたいな、そのお兄さんの声とかあって、まあ風の音とかがパーってあって、覗いた瞬間にヘッドホンがパーって聞こえたっていう。
怖い怖い怖い怖い怖い。いいですね。
のは聞きましたね。それで思い出しましたけどね。うん、
いい、いい。
いや、だから何が言いたいかっていうと、その、あたり、
うん、
だからどこなんだろうな、葛西の方だと思うんですけど、江東区とかの、か、江戸川区か、のあたりの、その梅田市のところに、その上がすっぱり切られた車、見たことあるっていう人募集、っていうことですね。
なるほど、なるほど。
なんか結構地元では有名だったみたいだから、結構いてもおかしくはないと思うんですけど、お便りも来てるんですけどもね、まだ他にも、はい、これは階段というよりはあれ、水道水飲む彦さんから来てますね、
はい、
男性、20代男性の方です。漫画家志望の方らしいですね。はい、はじめましてと。投稿される階段話や知られざる世界の話が面白く、いつも楽しく拝聴しております。私自身何かお便りを出したかったんですが、残念ながら実体験がありません。しかし先日興味深いブログを見つけたので、これなら吉田会長もご興味をお示しになると思い、お便りをしたためている次第です。そのブログとは生き人形ブログってやつですね。ごめんなさい、僕知ってます。
ほう、
稲川淳二先生の生き人形のものすごい考察しているブログですね。まあ、このブログを知ったそもそもの発端は、先日出版社主催の新人賞に投稿する漫画を制作中、 作中に出す呪いの人形のデザインを考えていて、そうだ、稲川氏の有名な生き人形を参考にしようと思い、Google 検索したところ、このブログを発見しました。生き人形といえば、怪談好きなら一度は見にしたことがある稲川淳二氏の長編怪談です。怪談マニアのブログで生き人形が取り上げられることは多いですが、こちらのブログはなんと、生き人形にまつわることのみを調べ上げ、記事にしているブログなのです。驚くべきは、生き人形専門のブログでありながら、約1年間、必ず月に数回以上の更新をしており、客観的に考察を積み上げている点です。記事によると、仮人氏の目的は、現在行方不明中の生き人形の発見とあり、彼の行動力と情熱を持っていれば、遠くない未来、それを成し得るのではないかと、ひそやかに期待しております。以上、興味深いブログを見つけたので取り急ぎ報告にしては、うんぬんかんぬんと。はい。知ってます。なめんな。
せっかく、あれしてくれてる。まあでも。
いや、なかなかね、まあ本当にマニアックな情報ばっかりですよ。この生き人形ブログは。
なんか、ほんとすぐ近くまで迫ってってる感があるんですか？なんか。
いや、
ここまで、
だって稲川淳二さんも知らないんじゃないですかね。行方は。
なるほど。
ただまあ、隠してることはあるらしいですけどね。ガモン先生が空気を読まずに楽屋で聞いたらしいですからね。
はいはい。
生き人形、あれ、どうなってるんですかって。あれはね、ちょっと誰にも語れない。ただ、これを発表したら大変なことになる。私が死ぬ前にそれを発表するかもしれないですね。
語り部でも言ってたよね。
語り部でも言ってましたね。それはちょっと、情熱大陸の稲川淳二見なかったんですか？
見てない。
バカなんじゃないの？
バカ？
だってあんた、
知らなかった。
今初めて知ったんですか？
知った。早く見てみる。
おい離れろ！
誰に言ったのそれ？
後ろの霊に。後ろの幽霊に。
情熱大陸でそれ言ってんの？やべえな。
なんかこう、なんかディレクターとかと話してて、で、階段どうやって作るんですか？あ、じゃあこれってこうなんですかって。で、あなた、なんか、そういう霊的なものとかね、よく知らないですかってね。あんまり知らないですね。おい離れろ！え、何ですか？あ、いやね、後ろに霊がいたんでね。ちょっと注意したんですよって。ちょっと怖がらせないでくださいよって。
やばいな。
ちょっとい
いのそれ、その時間帯で放送して。
うん、ちょっとやばいと思います。
やばいよね。
うん、明らかに嘘ですからね。ディレクターに対して嫌がらせですからね。
舐めてんなっつって。階段舐めんじゃねえっつって。
で、福井とかのテレビの、まあ、ミステリーナイトツアーの番宣というか、イベントの宣伝で出るじゃないですか。夏前とかに。で、階段やって、で、終わりました、つって、はい、お疲れ様です、とか、で、スタジオでちょっと話してる時に、いきなり、おい離れろ！
って。語り部みたいなね。鼻血出ちゃうみたいな。
びっくりしましたか。すいませんね。皆さんも、つって。それ2年前も同じことやってましたよ。ちょっとうんざりした感じで。あ、そうでしたか。
寝たか。
うん、あ、見てないんですか。
見てない。
いやいや、だから僕わざと菅さん見たんだけど、前回の菅さんの回では話さなかったんですけどね。
うん。ちゃんと
見とく。今2回で話すことになると思うからって。
ちゃんと見とくわ。
いやいや、もう遅いでしょ。
もう、
ちゃんと見てください。これ今見たってしょうがないですよ。もういつ次の収録になるかわからないんだから。
はい。見ときますよ。
まさかのそういう展開か。やっぱり期待を裏切らないですね、今井さんは。
何なのその言い方。
情熱大陸、まあ、でももう見れないでしょ。どうやって見るんですか？ YouTube ですか？あ、違法ダウンロードして見るんですか？
オンデマンドとかあるんじゃない？
もう見れないです。
オンデマンド
もう見れないです。1週間経っちゃったんで、もう見れないです。
オンデマンド、あ、大丈夫。
はあ、
取り寄せる、そういうの。
取り寄せる？
うん。
違法動画を。
いやいやいや、そういうの、ほら、モニタリングとかしてる会社があるじゃないですか。
それこそ、今、ここで言ったらやばいんじゃない？大丈夫なの？モニタリングとかしてる会社から取り寄せられるの？
取り寄せられると思うよ。
それ、違法じゃないん
だ。違法じゃなく、合法的に。
モニタリングとかしてると、どういうこと？
テレビのニュースとかさ、番組をモニタリングしてる会社あるじゃないですか。あるの？そういうのが。
うん。全然意味わかんないですけど。
うん。まあ、とりあえず収録のやつを見たりするやつがあるの。
絶対 YouTube で見んなよ。
いいね。
ニコニコ動画とか。
いいね。
殺すからな。わかるからな、お前が YouTube かニコニコ動画で見たか、その、なんかモニタリング何
ちゃら
で
取り寄せ
たかどうか、わかるんですよ、でもそれは。
わかるの？
わかる、やっぱり、
ね、あいつ今見たなって。
いや、そうじゃなくて、どうでしたかって感想を聞いて、あ、これは YouTube だなって。
どうやって
わかるんですか？これはニコ動で見たなって、やっぱり微妙な味わいの違いってあるんですよ。
ほう。
なんとなく。
ど
動画もね。僕もたくさんもルッ TV で見るか、都道で見るか、アニチューブで見るか。
分かったよ。
なんかね、微妙にやっぱり、それはごめんなさい、山岡さんみたいなこと言いますけど、やっぱり何かね、味の差っていうのは出るんですよね。
そうなんですね。
はい。
質が違うと。
質が違うんですよ、そうそう
そう。そうですか。うん、
質っていうか、まあ、香りというか、
香りが違う。
舌触り。
舌触りも、う
ん。ちょっと説明しづらいんですけどね。
そうですか。
やっぱりルッ TV の方は酸味が強かったりね、都道の方はちょっと、大豆っぽい、うん、うん、やっぱり中国の、動画サイトだから、
うんうん、そうなのね、
うん、
分かった。
This AV とかはやっぱりすごいですよね、
うんうん、
あの中国世界一あの大人娯楽電子も This AV、はい、This TV か
This TV、
あれはやっぱり AV 見るには一番すごい、
うん、
あのオーシャンジャンシャーチューシャーチューショーリーライで、すごい大音量で入ってすごいびっくりするんですよ、
はい、あでもそれ
AV の音量レベルそこから始まる本編のね、
うん、
AV の音量レベルと、
うん、
まず一番初めに入る This AV、This TV の、あのね、はいの将来、はい将来っていうのがすっごいでっかいから。
でもそれ違法でしょ？
違法じゃないですよ。中国の法律では全く違法じゃないですよ。
やめなって、ほんと、そうやって。そういうことしてると文化がなくなるよ。
でも、中国世界一大人娯楽電子網長ですよ。
じゃなくて、日本の AV だろ、それ。
あ、そうなんですか。
日本の AV だろ、
まあ、それ。あ、そうなんですか。僕、This AV が制作してる AV だと思ったんですけど。
だって日本語喋ってるでしょ、女優さん。
もう森林源人さんとか出てたりね、あの、うん、普通に AV 女優さん、僕の知ってる、たくさん出てますけど。
あ、ダメだよ。
ごめんなさい、中国で制作、This AV が制作してる作品だと思ってて。
片棒担いじゃいかんよ。AV 業界なくなったらどうすんの、日本の優秀な。
話ずらすんじゃねえよ。
お前だよ。お前が違法なことしてんだ。いいか、早く。他のお便り言ってよ。
お前は他に階段ないの？
あるよ。
じゃあそれ言えよ。
分かったよ。
おー、まあ、しょんはい。しょんしょんはい。
からの。
すっごい、でっかいんですよ。あれびっくりするんですよ、本当に。
はい。
はい、
まあ、そんな中で階段喋るのも嫌なんだけど、うん、まあ、すごい単純な話。
うん、
まあ、うん、B さんとしますけど、男性を。
すごい単純な話。B さんの、はい。
そう。
はい。
B さんが、よく金縛りなんですよ。
うん。
で、その住んでた部屋だとよく金縛りになったそうなんですけど、
うん。
毎回同じことが起きるんですけど、金縛りかかる。で、うーっつって、薄暗い部屋の中で、こうやって目開けると、うん、まあ、仰向けになって寝てるんですけど、自分のことを女がこう、睨みつけて見下ろしてるんですよ。
うん。
じーっつって。うわ怖えと思ってパッて目が覚めるんですけど、そうすると朝になってるのね。で、いつもどうしてこうなるんだろうと思ってることがあって、
うん、
なぜかというと、女は明らかに自分の右上からこうやって見下ろしてきてるんですけど、うん、右側は壁になってて、壁とベッドがくっついてるんですね、
うん、
だから人がそこに立つスペースなんかなくて、かなり近いところからこう顔を見下ろしてるんで、よくよく考えると、ものすごい薄っぺらい女なんですって。薄い女。
うん。
で、その部屋に住んでる間は、そういうことがよくあったっていうだけの話なんですが。
そういう、だから、桜金蔵の1ミリの女みたいな。
うん。そうそうそうそう。
壁かって、ごめんなさい、よくわかんない。壁があって、ベッドにまっすぐくっつけて寝てるとかはわかるんですけど、
うん、
そこから覗き込む、壁側の方から覗き込んでるってこと？
そうです、そうです。
それ薄っぺらくないとダメなの？
あ、なんか平面的なんだって、やっぱ。
ああ、ああ。
すごい、その女が。別に、そこのサイズに合わせなくてもいいのにって思ってた
そうです。そうですよね。
別に、実体ない幽霊だったら壁から顔を縫って出せばいいじゃん、みたいな思ってたけど。
まあ、私、反対側のね、ベッドの床の方に立てば。は
い、そうそうそう。いいだけの話なんですが、うん、なぜか平面的な女が自分を睨みつけて見下ろしてたと。
じゃあずっとあったってこと？
そう。
まあ僕、最近1ミリの女の現場なんじゃないかっていうところを取材
はいはい、言ってましたね。
して、うん、もうちょっと巻いた時よりも細かく検証してね、あの、さくら金蔵さんの他の DVD 作品とかも、まあ、いろいろ検証したり、笑っていいともで話したのがいつだったかとか検証したりとかして、で、そのこら辺の記事を、怪奇秘宝もそろそろ発売だと思うんですけど、に書いてるので、まあ一応読んでみてください。
はい、面白そう。
あの、まあまあ、ただ妄想を書いただけじゃないんで、
うんうんうんうん、
一応多少調べて書いてるので、
うん、
でもそこがだから、まあ一応桜金蔵さんはそこじゃない、ここだっていうふうには言ってるんですよ。
うん、
世田谷の方なんですけどね。
はい、
僕にとっては杉並の方なんで。
なるほど。
だもちろんそれは和社である桜金蔵さんここだって言うんだったら、まあ、そこは一面の現場だとしなきゃまあ良くないとは思うんですけど、本人が言ってんだから。だからまあ別に間違っててもいいんですよ。僕はそこが階段の1ミリの女の現場じゃないくてもいいんですけど、ただそこもね、すっごい気持ち悪いところなんですけどね。
なるほど。
まあ、普通に人が住んでるからあんまりもうこれ以上あれ言わない方がいいと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんか変なんですよ。
雰囲気が。
雰囲気が変だし、やっぱね、暗渠沿いなんですよね。
なるほどね。
うん、で、郵便ポストがこう封鎖されてたり、2階の一番奥の部屋だけね。それつまり、桜金蔵の階段の1ミリの女では、あれ2階の一番奥の部屋がずっと閉鎖されてて、殺人事件が起こってたから。で、その一つ手前の部屋で、1ミリの女の霊に取り憑かれた男がずーっといたっていう話ですよね。
うん、面白そうだ、その記事。読んでみます、
うん。ちゃんと買って読んでね。
買う買う。
うん。
立ち読みとかしながら大丈夫。
うん。あと人にたかってなんか、くれとか言って。
は？
そういうことするじゃん。今見さんってよく。
しねえよ。
一応階段とか森にくれとか言ったりするじゃないです
か。買うじゃん、ちゃんと。
PHP 文芸文庫から、7月、11日発売された。
ちょっとさ、
うん、
ちゃんと言わせてもらうけども、
うん、
会所とかの時も必ず出たらすぐにその場でちゃんと現金渡して買うし。
だって部外者だもん。
いやいや、そういう話じゃなくて、今すぐもらおうとするって話したことに対して反論してんだけど、
うん、
俺一行階段の1も2も普通に君からお金払って買ってるよ。
あ、そうだったっけ。
そうですよ、うん、両方持ってるけど、でその2つが入ってるだけの話だろ。
買う必要ないってことですか。
いや、
本来なら買う必要ないって言いたいんですか。
中身同じだろ。
同じだよ。
だけど買うっつってんだ俺は。
ええ、じゃあ買うって言ってなかったじゃん。
買うって言った。
俺からもらおうとしたじゃん。
違います、君から買った方がいいんだよね、本屋さんで買った方がいいって、うん、俺はそこまで聞いたじゃん。だからアマゾンとかで買ってねえし俺。
あれだってさっきはさ、津川さんからもらうって話はついてたから。
それは一行階段の話じゃないです。津川さんの漫画本の話です。
あ、その話したの。
そうだよ。で、津川さんが、はい、津川さんにツイッターで、うん、あの時に、津川さんがお知らせしてる時に、あ、津川さん、はい、あの、
人魚町2、じゃダルタニアンの馬、
うん、
はい。
で、それに対して、あの、津川さんにツイッターのメッセンジャーで、あ、新刊買いますって言ったら、いやいやいや、検本しますよっておっしゃってくださって、
うんうん、
いやいや、ダメですよ、払いますよって言ってたら、うんうん、そして、大丈夫です、検本します、
うん、
会長のところにまとめて送ってるんで、あの会長から渡してもらってくださいねっておっしゃってたんで、だから今日来た時にそういえば前回もらい損ねたからちょうだいって君に言ったら、
ダルタニアンの馬を。
そうだよ。
俺から、
うん、
あれ俺のもんだから。
いや違うよ。
違くない。
違うよ。
津川さんから5冊検本されたよ。
違う違う。津川さんは今井さんの分もまとめて送ってるって言ってくれてる
よ。それ聞いてない
よ。聞いてないで、ほら見てよ、ツイッターのメッセージに書いてあるじゃん。
いやだからそれは津川さんが今井さんに、吉田さんのところに送っておきますねって言ったっていうメッセージがあるってことでしょ。
そうだよ。
読んでみてよ。読んでみて。
はい。ですね。今井さんへは検本させてください。会長のところへまとめて送りさせていただきます。しばらくお待ちを。いや、ダメですよ。ちゃんと買いますよ。ダメです。って話したら、いや、検本しますって言ってくださって、で、この間来た時にもらいましたっておっしゃってくださったんで、あ、もらい損ねちゃったんですよ、そうなんですね、みたいなやりとりはここにあるんですよ。
そうだ、今井さんへのメッセージでしょ。
はい。
俺がもらったんだから5冊。
は？
で、そのうちの4冊吉田会長の分1冊今井さんにあげてくださいって言われてるんだ、わかりますよ、
うん。
5冊憲本で送りますって言われてるから、もう5冊僕のもんなんですよ。もう筆者の手を離れて。
いや、違う違う違う違う。
僕の所有物なんで、それを強奪すると窃盗罪に問われますよ。
これツイッターのメッセージもう一回見てもらっても
いやだからそれは今井さんの方にそういうメッセージ送られてきたかどうかは僕の預かり知らぬところでそれはいいんですけど
預かり知らんじゃんけどお前知らない人じゃないでしょ知ってるでしょこれ津川さんって人津川さんが言ってんだほら
いやだから話は通じない人はない
やお前が
通じないどうすれば話がああ厄介だな厄介な人間だな
会長のところにまとめてお送りさせていただいてだから俺の分も含めて送ってんのわかる
それ言われてない
いや言われて
ないと思う
言われてない
確認はしないけど
言われて明文化されてるでしょここに
だから今井さんへのメッセージじゃん僕へのメッセージは今確認しないよ確認しないけど確認する義務がないからね多分言われてないと思うんですよねちゃんと買ってもらえませんか？みんなね、クリエイターが心血を注いで作ったコンテンツをただ乗りするっていうのは良くないと思うんですよ。
あのさ、
ちゃんと僕から買ってもらう僕の所有物なんで。
悪いけど、
はい、
俺は何かイベントごとがあったりする時とかでも、うん、ギャラが発生するしないとかに含めて、一緒に出る人とかにちゃんと言うし、なんか、
うん、
すいません今回やらないんですよとか、
うん、
ちゃんとメールとかにも残しますこれもそういうやり取りとして残ってます
いやだからそれは今人さんへのメールじゃないですか
でも今知ったでしょこれで俺の分も含まれてるの分かったさあさっさと渡せよ
いやだから初めから津川さんが僕に今人さんに1冊渡してください会長の場合4冊合計5冊ですって渡してくれたわけじゃないから
いやそれ津川さんは責めてんの
まあちょっと、津川さんのミスですよね。
なんでだよ、お前はどんだけ良さになってんだよ。
もしそっちがそうだとしたら。
ちょっと待ってよ。
僕は一切ミスしてない。
でも理解はできたでしょあ、じゃあそこに何かしらの
情報。僕が一切ミスしてないってことは理解できました。まああとはちょっと津川さんと二人で話し合ってください。
いやいや、ちょっと待ってさっさと
渡せよ。お便りが。
さっさと渡せよ、
ゆきちゃんからお便りが。ね家族からお便り来てんだから、ちょっと。
津川さん。
お父さん、お父さん。
津川さん。
お父さん黙って、お父
さん、
家族からメール、お便り来てるんだから。
いいから、早く読みてんだから、さっさと渡せよ。
ゆきちゃん、30代女性の方です。あ、30代だったっけね、名古屋の方です。はい、吉田会長、今井様、菅田様、こんにちは。ゆきです。皆様に聞いていただきたい話がいくつか集まりましたので、メールいたしました。今回は私の実家での話を投稿します。私の実家では、不思議なことがたびたび起こります。これは、私たち姉妹がよく経験していることなのですが、家で一人、1階のリビングで気持ちよく昼寝をしているときです。閉めたはずのレバー式のリビングのドアが、ギーッと開く音がします。はて、誰か帰ってきたのかな?と、寝ぼけまなこでドアの方に視線を向けると、なぜか半開きになっているドアの向こうで、パタパタパタパタパタパタと階段を駆け上がる音がするんです。その駆け上がる音がとっても楽しそうで、なんだか、からかわれたような気分になります。のんきですね。また、彼氏の滝くんが、大晦日、ん?彼氏の滝くんって誰?誰?
わからん。
出てきたっけ、今まで。
ですね。
なんで怒ってんですか?家族からのメール、なんでそんな不機嫌な顔で聞いてんですか?
いいから、喋って。
いや、なんなんですか、ほんと
に。納得がいかないことに厄
介の人は。また彼氏の滝くんが大晦日、初めて私の実家に泊まった時のことです。母が座敷に布団を2枚並べてくれ、寝ることに。お酒も入り、すぐに眠りについた私とは対照的に、彼氏はなかなか寝つけず、深夜を回ってもぼーっとしていました。ふと枕元に置いてあるガラスケースの中の一番人形に目をやると、男の子の人形だけが綺麗に真横に倒れています。びっくりした彼は、ゆき!男の子の人形が倒れてるよ!と私に声をかけましたが、私からは、そんなわけないと鬱陶しそうに背中を向けられ、相手にされなかったとのこと。覚えてないですね。まあ寝てるから。もう一度市松人形に目を向けると、ガラスケースの中で固定されているはずの人形、倒れているのは男の子の方だけ。そんなわけないと分かっていても、そこには確かに、髪を乱れることなく、綺麗に真横に倒れた無表情の人形がいるのです。なんだか怖くなってきた彼は、必死に目をつぶり、とにかく寝ることに努めました。すると、布団の周りをパタパタとかける音がします。小さい子のような軽い足跡です。え、何?と思いながらも、目を開けない方がいい気がして、ぎゅっと閉じたまま、眠れ!眠れ!と自分に言い聞かせる彼。すると、布団の周りをかける足音は急にやみ、部屋にはまた静寂が訪れました。はぁ、よかったー。と安心した瞬間、彼の耳元で、うわっ!うわっ!と 小さく驚かす声が聞こえました。翌朝、いつの間にか眠りについていた彼は、起きてすぐにガラスケースの市松人形を確認しました。しかし、深夜に見た光景とは違い、澄ました顔の男の子と女の子は、綺麗に並んで、ちゃんと立っていました。驚かしてきたその声ですが、小さな男の子がいたずらした時のような印象を受けたと、滝くんは後日語っていました。滝くんってあれかな、イベントの時、すごい俺に不愛想だった人ですかね、今井さん。
一緒に来た彼氏ですか？
そうそうそう。
まあ、そうじゃないですか。
なんですか？
いいからさっさと津川さんの本は出せよ。
楽しくラジオやりましょうよ。
早く津川さんの漫画本へ起こ
す。今井さんが楽しいラジオを妨害してるんですよ。僕はもっと、みんなに、たくさん笑って、たくさん泣いてもらう、そんなラジオを目指してるのに、ギスギスさすのやめてもらえませんか？悲しいよ。悲しいですよ。
帰ろうかな。
最後は、ちょっと気持ちの悪い話です。その日は、私の母と、滝くんの、また滝くんだ。滝くんの3人で晩ご飯を食べに出かけていた時のこと。19時過ぎ、彼氏と食事に行ったはずの妹の愛ちゃんから、こんな LINE が入りました。お姉ちゃん、なんかあった？大丈夫？急に大丈夫？って聞かれても、私は今普通に美味しく串揚げを食べています。なんのこっちゃ？と気になりながらも、串揚げを食べることに忙しい私は、妹愛ちゃんからの LINE をスルーすることにしました。お腹もいっぱいになり、美味しかったね。また行こうね。と言いながら、ちょっともうちょっと気をつけなよ。愛ちゃんからさ、結構切羽詰まった LINE 来てんだから。美味しかったね。と言いながら、実家に戻った私たちに対し、すでに帰宅していた愛ちゃんからの第一声は、またもや、お姉ちゃん、何もなかった？大丈夫？でした。さらに、お姉ちゃん、みんなで出かけたよね？さっきまで家にいなかったよね？今帰ってきたとこなんだよね？と私が出かけていたことを、何度も確認するのです。確かに私は、今の今まで外に出ていましたから、なんでそんなこと聞くのかな？と尋ねると、じゃああの声は誰だったの？愛ちゃんはなんだか浮かない表情をし、今起こったこんな話をしてくれました。19時頃、彼氏と食事を済ませ、実家まで送ってもらった愛ちゃんは、父も仕事で誰もいないその家の鍵を開けようと、カバンの中をゴソゴソしていました。その時、真っ暗な家の中から愛ちゃんに呼びかける私の声が聞こえてきたと言います。愛ちゃーん、愛、入ってきたらかんて。その声はくぐもっており、リビングの消し忘れたテレビから聞こえてきてるのかなとも思ったそうです。でもこの声はお姉ちゃんの声だよな、と不思議に思いつつ、その声を無視して鍵を取り出し、鍵穴に差し込みました。するとまた、くぐもった私の声で、愛ちゃん、愛、聞いとんの？入ってきたらかんって言っとるでしょう。と愛ちゃんに呼びかけるんです。愛ちゃんの行動をどっから見ながら、入ってきたらいけないとその声を呼びかけます。一瞬フリーズし、家の中に入ろうかどうかは迷っていましたが、ずっと玄関の外に突っ立っているわけにいかないので、ゆっくりと鍵を回し、家族は誰もいない家の中かに入ると、シーンと静まり返っていました。その声は、とにかく私にそっくりで、名古屋弁の独特の感じや、愛ちゃんを呼ぶ時の癖も、絶対にお姉ちゃんだったと言っています。確かに私は愛ちゃんを呼ぶとき、まずはちゃん付けで呼び、次に呼び捨てにする癖があります。愛ちゃん、愛。愛ちゃんはその場にいないはずの私の声を聞いて、お姉ちゃんの身に何かあったのでは？と心配になって LINE してきたようです。その話を隣で静かに聞いていた滝くんは、愛ちゃんいかんって忠告してくれてってことは、その声の主は、あえて勇気の声を出して、何かから愛ちゃんを守ろうとしていたんだと思うよ。で、もしそれが、入ってこやー、だったら、どうなってんだろうね。と、ぼそっとつぶやきました。私たち姉妹は、顔を見合わせ、サムボロが立ちました。長文失礼しました。まだまだ聞いていただける話があるので、追ってメールさせていただきます。お願いします。サムボロって何ですか？
わからないです。でも、ゾッとする話が多いですよね、この方の話ね。
割とでも、まあ、 ほのぼのとする階段もあるんですけどね、うん、あの中津川フォークジャンボリーに参加してた
り、あれすごい、あれすごくカブトムシ取りに行く話でしょ、う
んうん、入ってきたらカンテ
なんだろうね、
だ悪いものではない、
うん、まあ彼の考察通り何かから守ろうとしてるというね、
うん、まあ、タキ君でもちょっと不愛想なところあるからな、
それは君に対してだけでしょ、
なんで僕に対してバースなんですか、
感じの悪い人間だからだ、お前は。
タキ君が、
お前がやね、
そういうこと言うのやめなさいよ、家族に対して。
早く漫画の本を残せよう
るせえな、漫画の本、漫画の本、そうやって金出せよ。
いや払うよ。
じゃあいいよ、
お前になんで払うんだよ、津川さんに振り込むわ、それだったら
で送ってもらえんねん。
いやいやいや、だからお前の手間って、まあいいや、もう、はい、この話終わり、もういいよ、じゃあ津川さんに言って買うから。
何なんですか、さっきからメモしてるけど。
ん、いや、あとでバスクリーン買うとか、
ね。あ、そういうことか。いや、なんか、あ、思い出して、階段思い出したって。
あ、階段の思い出したのを書いてる。あ、そういえばこんなのあったな、はい、みたいなやつね。
それは今話せるんですか。
話せる。で、これまあ、あの、話の手を取ってないっていうか、あれなんだけど、さっきの、その、久留米川の話、久留米川じゃない、筑馬川の話のあったじゃないですか。
筑後川じゃなかった
っけ。筑後川だ、これ。筑後川のね、うん、付近の人。なんか、お母さんの、地元の方に帰った時にお母さんがちょっとじゃあ卵投げに行こっかっつって、
は
卵投げ行こっかって言うんだって、お母さんがはと思って、卵をお母さんいっぱい持って生卵を、
うん、
うろうろ歩いてったんだって。後ついてったら山の中にある川 で、
うん、
で川に向かってお母さんずっと卵投げてんだって。どうして投げてるのっつったら、いやね、最近すごいいいこととかあったし、あの感謝しなきゃねっつって、
うん、
卵を川に投げてんだって、
うん、
でなんでっつったら、よくわかんないけどおばあちゃんもね、なんかずっと投げてたの、なんかカッパさんがいるみたいな話してたよとか言って、カッパさんに対して卵を差し上げるってことで投げたそうなんだけど、うん、まあ後からよく聞くと、まあ、お母さんちょっと天然な人らしくって、うん、なんかカッパじゃなくってなんか川のね竜神様、
うん、まあヘビ
だよね、
とかですよね、う
ん、蛇に対してあげるもんね、はい、卵、
まあ、蛇と竜神様を同一してもおかしくないんだけど、
うん、でそんな感じで、うん、あの卵を投げててっていう、なんかそういう、うん、まあ、昔からのそこの土地の
風習がある
ってことですね、風習があるってことらしくて、へ面白いねっつって話を聞いた話だったんですが、うん、それだけの話ですがね、
筑後川の久留米の方の風習ってことですかね。
そうらしいです、うん、
まあ、聞いたことはないけど、なんかありそうなのはすごい、さもありなんて感じですけど、
うんうんうん、前あの奈良県の大宮神社に行ったことがあるんですが、
はい、
あそこも大蛇の、
はい、
白い大蛇が住んでる
ってこと
で、
山自体が大蛇はトグロ巻いてるみたいなことですから、
うん、そうです、あそこはやっぱり卵をね、うん、おみきと一緒にこう献上してて、
はい、
うん、そこのおみきを作っている今西酒造ってところが非常に美味しかったですね、日本酒飲んだら。
今西
酒造っていうところがあって、はあ、そこが作っている三室杉っていう日本酒がすごく美味しかったです、はい、皆さんもぜひ飲んでみてください。
そうですか、プロモーションですか。
いや、プロモーションじゃないけど好きなお酒だから、うん、よく飲むんですよ、買って、はい、
僕もなんかさりげなくプロモーション、ダルタニアンの馬のプロモーションさりげなくしてあげたら、なんか僕は悪者みたいになってますけどね。
まあ悪者だよね、
こうやって宣伝っぽくないような宣伝をしてあげるっていうのが、今のラジオでは、あの音楽業界を衰退していっちゃったから、昔は音楽流してるお金が入ったラジオ番組とかもね、いや、ものすごいみんな宣伝するんですよ。だからご飯食べたりとかね、食品商品とかを食べたりして美味しいとかね、やったりするのをなんとか、まあ、あざとくなっちゃうじゃないですか、普通に食べて、あ、これ美味しいとか、あ、このマッサージ機いいですねとかやったら、あざとくなって、結局まあそれもあんまり番組としての質もあるし、宣伝としてもなんかちょっとどっちだけになっちゃうから、
そう、ね、
なんとか面白いコンテンツにしようとしてるっていうのが今のラジオ業界の状況なんですよ、
はい、
だから僕もね、ダルタニアンの馬の宣伝と、あと印象を良くするためにな んとか頑張ったんですけど、
印象は最悪だと
思います。最悪だと思いますよ、今にさん
は。いや、吉田くん。
今にさ、
吉田くん。
もうね、誰ももう、この、ちょっと、DV とか受けてる 女性とか、うん、なんかそのフラッシュバックが蘇って買いたくなくなると思いますよ。
俺が声を荒げたから。
そう。
じゃあごめんなさい。
はい。
でも後でくれるんだよね。これ収録終わった後。
それはだから真面目な話なんで、うん、レコーダーを切ってから話しますちゃんと。
いや不安になるな。
プラさんもまあ一応大人として当たり前の対応をさせていただきますと。
はい
はい、
はい、じゃあそれを信じます。
はい、はい、ちゃんと社会人としての責任を今にさんにも果たしてもらいますと。
はい
はい、いいですか。じゃあ、それはレコーダー切ってね。人様にお聞かせするような話ではないので。
はい。
はい、よろしいですか、はい、
終了？
終了しましょうかね。告知ありますか？
あります。
はい。
8月の13日に、
はい。
去年もやったんですが、バーレスクと怪談のイベントをやります、
はい。うん。
バーレスクダンサーの女の子は怪談をモチーフにしたバーレスクダンスを踊り、
うん。
まあ、普通に怪談話もします、みたいな。うん、そういうイベントを8月の13日に新宿のアフターパーティーというところでやります。
また闇営業ですか。
闇営業じゃないでしょう。これは
闇営業は好きな人ですね。
それはあの新宿のバーレスクバーなんで、皆さんよかったら遊びに行ってください。とっても素敵な女の子たちがいますので。
しかもちょうど僕のコミケと被せてきましたね。
あら、まあ、
もう闇営業どころか
妨害ですかね。
もう対決になってきました、
はい、
事務所同士の戦争みたいになってきましたけど。
そんなつもりはないよ、お店の都合だからね。あと8月の20日に六本木のバー C というカープバーみたいなところですけど、はい、そこで怪談イベントをやります。8月の20日バー C ですね、うん、はい、よかったら遊びに来てください。ツイッターでメッセージをいただければと思います。いけるよっつって。
もう僕の方はそろそろと一応怪談が発売中で、怪談現場東海道中ももう発売するんじゃないかね、数日で、
うん、
はい、まああといろんな雑誌に書いてるのでそれぐらい、
うん、
うん、まあはい
はい
はい、
はい、
テレビとかそういうのもまああると思うんですけど、まあそれは迫ってきたら、
はい、
ぼちぼち
ぜひぜひ、
はい、ということで、いいですか、お父さん。お父さんも大丈夫ですか。
はい。
はい。言いたいことがあったら、言ってもいいんですよ。
ありません。
ありませんね。
はい。
はい。じゃあ、ということで、はい、お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐希と、
トウモロコシの会、雑脈、今にえすけでした。
私はお父さんのことを世界で一番愛しています。言われた時のあの船越さんの表情ね。
2個
はその前だよ。
そっか。
2個は、
うん
って感じ。はい、はいって感じ。
あの、スーンって
。本当ですかって。はいって言って、ニカーって。あ、本当に、ザ、目が笑ってない笑顔っていう。
怖い怖い、うん。はい。
もういいですか、止めますよ。
はい、どうぞどうぞ。はい。